本日はイエス様の弟子の一人であるマタイという人がイエス様と出会い弟子となっていく、そのような場面を共に見ていきたいと思います。司会者の方がとても丁寧に読んでくださいました。その場所をもう一度お読みしたいと思います。マタイによる福音書9章の9節から13節の場所です。9節から13節、マタイによる福音書の9章9節から13です。新共同訳の聖書でお読みいたします。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく罪人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か、言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエスが山上で人々に教えを説いた後、さまざまな人を癒しながら、その途中でマタイと出会い彼を弟子にする、そのような過程がここでは描かれております。また弟子にしてもらったマタイは仲間たちを集め、マタイ自身と同じように世間からよく見られていない仲間がイエスと出会うきっかけとして宴会を設けています。またそれを見ていたファリサイ派の人々はそれが信じられない出来事であったので、イエスの他の弟子たちに、あなたたちが慕っている人は普通ではないと文句を言っている、そのような場面です。マタイが弟子になるというこの物語は、マタイによる福音書だけではなく、マルコの福音書、またルカの福音書にも登場します。しかし他の福音書では彼をレビという別の名前で登場させています。しかしなぜこのように福音書によって名前が違うのでしょうか。彼の名前は福音書にレビ、そしてマタイ、別々に分かれて書かれておりますが、どちらも彼の名前でした。つまりレビマタイというのが彼の名前だったのです。またレビという名前が一般的に彼を呼ぶ呼び名だったのかもしれません。しかしマタイの福音書を書いたマタイはイエスによって希望を与えられ、自分自身がそのことを書いているのだということを私たちに伝えるため、この徴税人をマタイという名で記しているのです。彼がイエスと出会ったとき、彼は徴税人という職業でした。それはローマの支配下に置かれている中で与えられているさまざまな仕事の一つでした。徴税人はその中でも最も憎まれる仕事でした。外国の権力によって税を課せられているということが、自分たちの国が独立する権利を失っているということを思い出させます。絶えずそのことを思い出すたびに気持ちが落ち込んでしまいます。徴税人はローマの圧力の手先であったばかりではなく、また彼らも自分自身のために強奪者となり、同じ民族である仲間を犠牲にして私利私欲を肥やしていました。ローマ人の手からこの任命を受けたユダヤ人は、国民の名誉を裏切る者とみなされました。人々から軽蔑され、社会の最も下等な階層に入れられていました。 そのような職をマタイはしていたのです。彼がどうやってこの徴税人という職業になったのか、それは書かれておりません。しかし、私だったらこのような嫌われる仕事を続けたい、そのような神経はありません。この徴税人というのは、マタイの家族が代々受け継いできた職業だったのかもしれません。もしくは彼がよしやろうというふうに一念発起をし、この仕事を勝ち得たのものだったのかもしれません。この徴税人という職業になるためには、一種の賭けのようなものがあったようです。まず、支配されているローマに対して、自分の財産から税金を払います。もちろん、ただ税金を払うのではなく、いくらか倍に上乗せして払うのです。そうすると、こいつはお金持ってるな、というふうに、ローマ側に印象をつけることができます。その後、周りの税金も私が集めますから、私にその役をさせてください、というふうにお願いするのです。必ず損をさせないことをローマ側に約束し、認められれば徴税人という職業になることができます。そして、徴税人になってしまえばこちらのもの。自分で周りの人から税金と称して、自分が欲しいだけ絞り取ることができるようになるのです。教会の入り口、さまざまな場所に座り、そこで入りたければ入場料を払え、というふうにお金をせびることができるのです。日本円で例えますが、例えばローマから100円出せというふうに税金が決まっていたとします。そこで100円払えばいいのですが、あえて500円を取り、その500円のうちちょっと上乗せして200円をローマ側に、300円は自分の懐に、というふうにうまいことをすることができます。ただし、これは上手にその徴税人をやっている人の場合の話です。徴税人になっても、周りからお金を集めることができなければ、自分の財産からローマに対して払い続けなければいけません。そのお金が払えない人に対して、優しい人は、あ、そうか、お金ないんだ。かわいそうに、今回は見逃してあげよう。なんていうふうに言ってしまうかもしれません。そのような心優しい人ではローマにきちんと税金を納めることができず、いつもいつも自分から自分の懐から出すようになり、自分の首を絞めることになります。優しい人にはできない、そのような職業だったのです。ですので、残念ながら皆様にもこの徴税人になることはできないでしょう。仕事のため、自分だけが生きていくために強欲になり、他の人を気遣えなくなり、周りからも嫌われていく、そしてどんどん自分自身も自分を嫌いになっていく、そのような職業をマタイはしていたのです。ですからイスラエルの人たちは、徴税人であるマタイを毛嫌いしていたことでしょう。では逆に、取引先のローマの人たちはマタイに対して優しかったでしょうか。私は決してそのようなことはないと思うのです。取引相手であり、自分たちにとって都合がいいだけの存在。支配しているイスラエルという民族の中で仲間を売って生きている。決して心から信用はできない存在として接していたことでしょう。それでも彼にとっては交わりがあるだけマシだったのではないでしょうか。少し話が逸れるのですが、皆さんも一度くらいは給食または食堂という場所でメニューの決まっているところで食事をしたことがあると思います。そこに並んでいるものは決まっているものですし、出された食事は好き嫌いがあっても、もうそれしかないというような状況ではお腹を満たすために食べなければいけません。人は目の前に選ぶものが一つしかない場合、自分十分に満足ができなくても目の前のものを取り入れるものだそうです。相手の感情や反応も一緒のことです。あなたのことが嫌い、それはやめてほしいというような返ってくる反応が嬉しくないものでも、 何も反応がないよりはいい。こうやったら人が嫌な反応を返してくれる。嫌な反応だけども反応が返ってくるだけ私はいい。そのようにその嫌な感情を表す相手のその顔を見て喜びを得るというような場合もあると聞いたことがあります。まだまだ成長の中にあるお子さんたちの中には、やったりすると嫌がる反応を見て喜んでしまったり、いたずらをして困っている反応を見て喜んでしまうということがあるというのを、お子さんを見ていて感じる方もおられるかと思うのですが、それの延長線上にある状態です。そのようにマタイもいい反応を受けることができない中で生きていて、それでも返ってくる反応がある、それを頼りに生きていたのではないかと思います。そのような荒んだマタイの生活の中に、またマタイの心を知るかのように、イエス様はマタイに会いに来てくださったのです。他の人とは違ってマタイもイエス様と同じ人間なんだというのを、口だけではなくまた態度で示されたのだと思います。今までの他の人の反応とは違う愛のある対応をマタイは受けたのです。今の生活をすべて捨ててでも従っていきたいというふうに思ったことでしょう。イエスの周りにはそのように多くの人が集まりました。それはイエスならば私の気持ちを分かってくれる、私を癒してくれるという心から感じることができたからでしょう。イエスの周りには様々な人が集まりました。マタイを含めた徴税人、漁師や学者、役人、病気の人、罪を負った人、本当に様々な人が集まっていたと思います。しかしそこに集まる全ての人に共通していたことがあります。それがイエスに希望を置いていたということです。居心地のいい空間、人の輪というのは広がっていくものだと思います。説教の題の中に類友という言葉を入れました。この類友、別の言い方をするならば類は友を呼ぶという言葉を辞書で調べますと、似た者同士は自然に寄り集まると出てきました。じゃあ似た者ってどういう意味だろうというふうに思ってさらに調べますと、この類友、似た者というものは同類や仲間、互いに似ているもの、似通ったもの、優劣のないものというふうに出てきました。つまり一緒にいて居心地のいい人のことを表すのです。そのような人間関係の中では、人間関係というのはいろいろなところで見ることができます。家族や夫婦の間、友人、兄弟姉妹、仕事の仲間、同じ趣味を持った人たち、そのような関係の中です。私が寮の中でアシスタントとして働いていた時期があります。寮を管理する先生の集まる部屋、寮館室、社館室というものが寮にはあるのですが、そこには生徒が怪我をした時や風邪をひいた時に薬をもらいに来たり、先生に勉強を教えてもらいに来たりします。しかし、時々そういうふうに用はなくても、と同級生には分かってもらえず話し相手を求めて生徒が来る時もありました。彼らは戦車、また戦闘機、カメラのとてもマニアックな部分が大好きというふうに同級生には分かってもらえないような趣味を持っている子たちでした。話が合わない同級生と話せないので、その社官室に来て先生に対してこういうのが好きなんですというのをとても長い時間こう語っています。私は時々話を聞いていてついていけないということを感じることもありました。しかし先生方はそのような話でも熱心に聞いておりました。それは聞くことによって彼らが何を求めているのか、彼らがどういう状態にあるのかというのを知るためにも大切なことだからです。 また信頼関係を築いていくためにもそれはとても大切なことなのだということを感じることができました。相手と歩幅を合わせたり波長を合わせることというのは信頼関係を築くためにはとても大切なことです。信頼され人々が集まっていくということはイエス様のことに関しても同じだというふうに思います。イエス様がどのような人にも合わせて立場や状況を合わせておられるからです。しかし誰とでも歩幅を合わせるにしても弟子の一人に徴税人がいるというのは他の人から見れば印象の悪いことだと思います。イエスは他にも弟子にできそうな人がいるのにあえて徴税人を仲間にしているというのは聞こえが悪いかもしれません。しかし罪人や徴税人などその評判の悪い人たちからすれば希望となるのではないでしょうか。そうやってイエスの周りに人だかりができていきました。またイエス様の人柄というのが人々の予想を超えているものであったということも読みながら感じることができます。人は自分の予想を超える反応があったとき、また想像を超えるものに出会ったとき、話さずにはいられないものだそうです。私が高校生の頃、アルバイトでドーナツ屋さんで働いていた時期がありました。ドーナツというのは、作って時間が経つと油で味が悪くなってしまいます。おいしくなくなったものを売ることはできませんので、何時間に一度廃棄の時間というのがあって、その食べれるんですけど、もう食品としてはもう出せないというものは全てゴミ箱に捨てなければいけません。しかし従業員だけの特権としてそれを休憩室で食べることができました。ただし食べることは許されているんですが持って帰ってはいけないという決まりでした。やってはいけないというふうに言われるとやってしまう人は必ずいるものです。私が聞いた話ではその捨てなければいけないドーナツをあえて新しい箱に入れ直しそれを大学へ持って行って100円するドーナツを50円半額で売っていたそうです。廃棄しないから資源も大切にしている。お金に困っている学生も喜んで食べてくれる。何より自分は臨時収入がある。3社が納得できるいい働きだというふうに思ったらどうしても自慢したくなったようです。別のアルバイトの方にうっかり言ってしまいました。そのことが原因で彼はクビになってしまいました。自分が予想していたこと以上に素晴らしい出来事、それは確かに悪いことなんですが、悪いことであれ、いいことであれ、喜ばれることや自分の予想を超える反応というのは、ついつい話してしまいたくなるものではないでしょうか。私たちは言わずにはいられない出来事というのが皆さんに共通してあると思います。それは私たちはイエス様を知っているということです。私たちはイエスが生きていた時に奇跡を見たわけではありません。しかし聖書全体を通してまたイエスの十字架によって救われているということを知っております。それは知っていてそうかというふうに納得して終わるような小さな出来事ではありません。私たちが理解できないほど予想を超える出来事です。皆さんは一人一人の歩んできた道を通してその出会ったキリストを明かしせずにはいられないと周りに伝えてこられたと思います。救われた感謝を一人で楽しむことなんかできないほど大きな恵みだからです。私たち一人一人がそのようにして隣の人に伝えていくことによってキリストを知る人がもっと増えていってほしいです。また聖書をきちんと理解していってほしいと思うのです。マタイの開いたこの食事会は計らずもそのような役目を果たしておりました。集まった一人一人はイエスと出会い言葉を交え癒されるという時間を持つことができるそのような場所だったからです。し かしこの光景をよく思っていない一方のグループがおりました。それがファリサイ派の指導者たちです。ファリサイ派の人たちは型にはまった儀式と言い伝えに凝り固まっていました。彼らは自分自身の行いは正しい、十分であるというふうに思っていたので、自分たちの宗教に新しい要素が入り込むことを望みませんでした。彼らは人類に対する神の恵みを彼ら自身と関係ないものとして受け入れることをしなかったのです。彼らはそれを自分たちの良い行いのせいにして彼ら自身の功績に結びつけました。ファリサイ派の指導者たちは賢いから教えを受ける必要はない、自分たちは義人であるから救われる必要はない、高い誉れを受けているからキリストから栄えを受ける必要はないというふうに考えていました。愛によって働き魂を清める信仰が儀式と人の命令から成り立っているファリサイ派の指導者の信じる宗教と結合する余地はなかったことがわかります。型が出来上がってしまってはそれを作り変えることは簡単なことではありません。直すために伸ばされたり引っ張られたりというのは苦痛を感じるものです。人間痛みを伴うことはあまり嬉しいことではありません。私はこうだと思っている、こうやってきたんだからそれに従ってあなたが変わりなさいと自分自身が変わりたくないので、向き合っている相手を自分の思うように変えようとしてしまうのです。いつも柔軟でいなさいということはとても言うことは簡単ですが行うのはとても難しいことです。私はこれが正しいと思って突き詰めてきていればなおさらのことです。何度も説教の中で聖書研究の中でその話は聞いたことがあると心を向けず聞いているときに、私には関係ない他の人に対して言われているのだと思って聞き流していたことが、本当は自分にとって重要であることを忘れないでほしいと思います。サタンに心を支配され、自分にとって大切なキリストの模範を見逃さないようにしていきましょう。マタイの家での宴会、食事会はファリサイ派の指導者たちからしたら、見ることさえ罪を感じるような光景だったかもしれません。しかし、イエスに心を動かされた人たちにとって、そこに集められた人々は帰るときに希望を持って家路に帰ったことでしょう。一番伝わるべき人に伝わってほしい、そのためにイエスが歩幅を合わせておられる姿を見習いたいと思います。私たちもキリストをもっと多くの人に知ってもらえるように、キリストに似たものとして周りの人々に自分の姿を合わせ導く手助けをしていかなければなりません。最後に瞑想の言葉をお読みいたします。この瞑想の言葉は各時代の希望の中の言葉を引用いたしました。それではお読みいたします。試みの荒野で断食されても、マタイの振る舞いの席で主税人たちと一緒に食事をされても、イエスは失われた者の救いのためにご自身の命を与えておられた。ただ嘆き悲しんだり、肉体を痛めつけたり、おびただしい犠牲を払ったりすることなどの中に誠の信心の精神が表されるのではなく、それは神と人とに対する心からの奉仕に自分を捧げることに示されるのである。私たちはイエスと出会い希望に満たされたマタイのようにあるべきです。もう一方の側として描かれているファリサイ派の人々のように、私にはこのような型がある。この型で生きているのであるから他のようにはさせないでほしいというふうに他人を変えようとはせず、いつも神様からのメッセージを心に取り入れられるように柔軟な心を持ちたいと思います。いつも心を神に向けていきましょう。